さあ、ここからのゲストは自主防災の専門家といたしまして岡重則さんにお越しいただきました。岡さん、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
岡さんなんですが、肩書きがすごく多くてですね、私の方からご紹介させていただきます。国分寺北部校区自主防災連絡協議会理事、国分寺北部校区コミュニティ協議会役員、国分寺北部校区連合自治会副会長、香川自主防連絡協議会幹事、香川県防災アドバイザー、防災士とですね、6つの肩書きがございますけども、岡さんは日頃どういった活動をされているんでしょうか。
はい、私はとこの地域につきまして、はい、まあ、各自治会ごとに自主防災会がありまして、はい、それをまとめたような形で国分寺北部校区自主防災組織連絡協議会という形で、うん、各地区をまとめたような形の自主防災会を作って活動をしております。
はい、
その中に役員が約20名程度おりまして、まあ、その役員でみんなで議論して国分寺北部校区のコミュニティ継続計画等を作成しております。
はい、
コミュニティ継続計画と言いますと、まあ、高松市の場合はコミュニティ継続計画と言うんですが、はい、一般的には地区防災計画という話なんです。
うん、
それで防災に関しては平常時は何をするのか、
はい、
災害時は何をするのかいうをまとめた目標です。
うん、
まずは行政が発表した校区内の災害リスクの洗い出しを行い、見える化して防災マップの作成、避難所運営マニュアルの作成、これらに基づき訓練の計画、うん、実施を行います。
はい、
これらは新しいリスクが生じたり、例えば4年前の新型コロナウイルス等がありましたら、はい、それに対応した避難所運営マニュアルの修正等を行います。
はい、
常に、まあ、新しいリスクに対応しております。
なるほど。じゃあもう日々の変化に合わせてどんどんどんどんと更新していくという形になるんですね。
はい、はい、そうです。
で、岡さんの そのお住まいの国分寺北部校区の自主防災会について教えていただけますか。
はい、自主防災会では先ほど申しましたことと重なることがありますが、
はい、
役員を中心にまずは防災マップ作りから始めました。
うん、
地区ごとに自治会役員等とともに現地での街歩きを行い、危険な箇所、防災に関してありがたい箇所を、はいはい、パソコンの GIS 地図情報に取り込み、防災マップの元図を作成しました。
うん、
GIS に入れることでいつでも修正ができ、新しい情報が取り出すことができます。
はい、
毎月月初めに月曜日に役員会を開催して情報の共有会をしております。例えば防災訓練の項目等の協議、あらゆる校区内の防災減災に関すること、自主防災だよりを3月と9月に全世帯配布の原稿作りの分担など協議して決めております。
はい、
他に毎月第1月曜日の13時から簡易無線訓練、5つのブロックがありまして、そのブロックのブロック長さんとコミュニティセンター内の本部とが更新の訓練を行っております。
はい、
それと第3月曜日の13時半から備蓄エンジン類の点検、試運転、エンジンをかけたり点検しております。活動しております。
なるほど。はい、高松市の方からも、ね、防災マップというものがあったりしますけども、それとまた別で国分寺のその校区の方の作っていってるっていう。
はい、高松市のマップはちょっと見てご存知のように地区が A4 に1枚ぐらいしか入ってないんで、
はいはいはいはい、
やっぱり自分のところの家のところがどうなるか今ちょっと見づらいんで、私の方で修正して入れてます。高松市の場合は今のところため池の決壊のリスクが入ってないんで、
はいはいはいはい、
そのあたりも私の方で独自に入れております。
そう、実はね、今日この岡さんの話の後半でもため池の話が出てきますけども、このため池がまたキーワードになってくるんですよね。
はい、そうです。はい、やっぱり地形的特徴で私の方の地形が盆地状の地形になって、うん、その真ん中を二級河川の本津川が、
はいはい、
流れておりまして、うん、そのあたり山の方からずっと来ますんです。
はい、
田んぼも水も少ないところなんでため池がたくさんあります。
うん、まあ、ですね、よりコミュニティに特化した防災マップを作られていると。
はい、そうです。分かりやすく全校配布して、
はい、
それでまたもう少し細かいことをいる人はコミュニティセンターに言っていただいたら GIS から打ち出して、うん、自宅付近のでもブロック塀があるとか、
はい、
いろんなもう細かく入れたマップも配布できるようにしてます。
ブロック塀の、その有無とかも 入れてるんですか。
はいはい、あの地震の時に倒れる可能性があるので、6トン以上はありますという形で線を入れております。道路想定。
じゃあこれはもう自主防災会の皆さんがそのあたりをもう逐次チェックしていって、
そうです
何か変化があれば更新していくっていう。
はい、そうです。
これ半年に一度っていう感じですよね。
まあ、そこまでなかなかいかんのですが、はい、まあ、あの分かる範囲では修正しております。
はあ、じゃあ今年もお母さんはじめ役員の皆さん地域回られて更新とかしていったんですか。
はい、
わでも大変ですよね。
なかなかね、あの難しいんですが、
ただでもやっぱりその大変なことをしていくというのはやっぱりね、その自主防災の大切さでもありますからね。この自主防災の大切さというものをお母さんはどういうふうに考えられてますか。
はい、まあ、校区内から自然災害時に大切な人の命を守り、まあ、犠牲者を出さないようにするのはどのようにしたらよいか、ということを、まあ、みんなで努力しております。はい、これにはお住まいになっております場所のリスク、危険度ですね、
はい、
まあ、あの水が来るとか、いろいろなこと、土砂災害の地域とか、それを、まあ、みんながあの住んでる方が知っていただくと、知って対応せんかったら何でもかんでも逃げても困るんで、
はい、
まあ、そのあたりを理解していただいて行っていただきたいと、まあ、大雨による災害では、あの土砂災害、浸水災害、ため池堤防の決壊災害などがありますから、これらの災害対策、まあ、避難行動を含むことを住民の皆さんにご理解していただき、
はい、
まあ、水平避難するか垂直避難をするかをあらかじめ決めて、災害によって対応と対策を決めておいて置くということでお話しております。
はい、
大雨の場合は、まあ、情報が早くから入りますので、まあ、レベル3等であの避難であれば車で行けますので、
はい、
そういうことを言っております。
まあ、事前に、ね、本当用意できるものであればですもんね。
はい、そうです。はい、まあ、南海トラフ巨大地震はこれも必ずこう近いうちに来ますんで、
はい、
その時には困らないように事前にできること、まあ、昭和56年以前の建物に対しては家具の耐震化です。まずは、はい、あの耐震化する前にあの耐震診断がありますので、
はいはいはい、
まあ、その辺をあの受けていただいて、自分のところの家がどの程度の耐震力があるか、まあ、その辺知っていただいて、
はい、
あのいろいろ考えていただきたいと思います。それと家具類のテント防止対策、これもあの大切なんで、
はい、
死者の4分の1が減らせるような形で県が発表しておりますので、
はい、
それと、まあ、1週間分の食料等の備蓄をしていただきたいです。
はい、
それと、まあ、校区内の防災訓練に参加して経験を積んでいただき、まあ、国分寺北部では地震によりため池の堤防の決壊が想定されております。
はい、
これにつきましては後で詳しく説明します。避難指示等が発令されまして避難して空振りになりますと被害がなくてよかったという文化にしていきたいという考えで役員一度行動しております。
はい、
今後 あの大きな課題としては自治会加入率が、まあ、あの低下しており、国分寺北部では約 53% です。
はあ、53%、
はい、はあ、まあ、半分近くの世帯が自治会の未加入なんで、はい、まあ、隣近所が疎遠になっており、これでは災害時に助け合いができません。はい、この問題に関して、まあ、コミュニティ協議会では自治会加入促進について模索していろいろあの検討しておるところでございます。
確かにあの昔に比べてそのご近所付き合いというのはちょっと薄くなってはきましたよね。僕もあの子供の頃だとその隣の家にどんな人が住んでてとか家族構成とかも分かるぐらいの近所付き合いってあったんですけど、やっぱり今ってこの 53% という数字が表している通り、やっぱりこう半数ぐらいが自治体未加入なんですよね。
そうです
ね。これはだからこういったところもやっぱりその災害備えの部分ではありますもんね。こういったところを促していってるっていうことなんですね。
まあ、あのこれによりまして、
はい、
あの要配慮者の避難計画等々を作らなきゃあるので、
はいはい、
そのあたりも大変こうこれからが大変やと思います。
さて岡さん、あの先ほど岡さんの、ね、話でもため池の話が出ましたけど、この香川県という土地に関しては兵庫県広島県次いで全国第3位のため池が多いところということなんですよね。
はい、
で国分寺にもたくさんのため池はありますよね。
はい、ため池が国分寺もあの私どもの北部校区に影響する、まあ、南部とかあの木梨の方から流れてくるため池含めまして約70ぐらいあります。
あ、70もあるんですか。
はい、そのうち、まあ、5万トン以上が
9、はいはいはい、 そんなにあったんですね。まあ、そもそもこのため池の役割っていうのは、
はい、あのため池、まあ、普通の正常人はため池はものすごくありがたい施設なんです。
はいはい、
あのため池の役割としてはやっぱり農業用水の供給、うん、地下水の灌用、
はい、
食料生産の基盤、気候温暖気候緩和、
はい、
景観の保全、生物の生育空間の提供、安らぎ潤いのある水辺空間の提供、水不足の緩和、防火用水、洪水防止、地域にとっては平常時にはなくてならない施設です。うん、このため池の堤防がもし決壊したら国分寺ホークに被害を及ぼすため池が先ほど申しました70個近くあります。
はい、
そのうち5万トン以上のため池が9個あります。
うん、
これらのため池の堤防が地震とか大雨により決壊することの想定をしております。
はい、
まさにあの池津波です。海の津波と違い、はい、流れますと傾きだけですが、
はい、
まあ、この下流にあの木造家屋倒壊危険区域融合を設定しております。
はいはい、
これはあのどういうことかというと、あの流れてくる水深と流速の事情が 2.1 以上になった地区を指定しまして、
はい、
木造家屋倒壊危険区域という形で、うん、あの地図上に表しております。はい、それに、まあ、方向困難区域とか浸水区域を設定しております。
はい、
まあ、あの先ほどもちょっと申しましたが木造家屋倒壊危険区域にお住まいの方は大規模地震が発生したらコミュニティが指定した一時避難場所に即、うん、まあ、避難していただいて、
はい、
堤防の安全が確認できますと市指定の避難所に行くなり自宅避難ができます。
はい、
浸水区域の方ももし地震時に家屋が倒壊して家具類の下敷きになりますと顔が水に浸かりますと一命を落とします。うん、大雨時には早めの避難しかありません。転勤コンクリート造りの家屋は流されませんので2階以上に避難も可能でございます。
うん、確かにあのメールなんかでね大雨の時とかには警報情報ですとかあとは河川の氾濫とか津波の情報とか来ますけどため池って確かそういった連絡で来ないんですよね。
はい、
こうやっていわば管理しているものが国や県ではなく個人だったりするからっていうところがあるんですけども、確かにあのため池が多い土地でこのため池の状況を知るっていうのはちょっと僕も岡さんの話を聞いてハッとした部分があったんですけど、この辺もやっぱり大事になりますよね。
はい、あの先般 の、 あの北九州から東北までの災害で、
はい、
あのニュース報道によりますと
7
棟の池の堤防が決壊したと聞いております。
はい、
まあ、あの昔に比べて、はい、あの降水量が時間あたり の、 あの降雨量が多くなりましたので、
うん、
そのあたりを加味しないかんという形です。
またあの天候の状況というのもまた昔と違って変化してきますからね。
そうです。
はい、皆さんもぜひこういったお近くにため池がある場合はそういったところのですね、まあ、危険性なども考えていただければと思います。
まあ、そのあたり の、 あの自分の家がどういうリスクがあるか先ほど申しましたが、
はい、
そのあたりだけきちんと捕まえたら、うん、まあ、いろいろな対応はすぐできると思いますんで、
はい、まあ、やっぱり共通していることはやっぱ事前に確認しておくこと、事前の準備ということですよね。
そうです、
はい、
地震にしても地震の発生する緊急地震速報が出てからやっぱりこっち来るまで30秒ぐらいはありますんで、
うん、
そのあたりにどうするか
いう、はい、
もう常に考えておいていただけたらいろいろなことに対応ができると思います。
はい、では岡さん最後にですねラジオを聴く皆さんにメッセージの方をお願いいたします。
はい、それではあの今回は国分寺北部校区についてお話をしました。高松市内では各地区によりまして自然災害のリスクが違います。皆様生活基盤であります場所、まあ、住んでおるところですがそこのリスクを、まあ、地域のコミュニティセンター等で確認しておいていろいろな角度からこのような時にはこうしましょうとかいろいろ想定して常に家族みんなで確認しておいていただきたいと思います。それと、まあ、地域の防災訓練にはぜひとも参加し体験して自分のものにしておいてください。訓練しておいてもあのいざという時にはそれ以上のことはなかなかできません。これらが自分の命を助け大事な家族の命を守ることにつながります。ありがとうございました。ラジオをお聞きの皆様方の防災減災の一助となりますと幸いでございます。
はい、というわけで、今回は自主防災の専門家として岡重則さんにお話を伺いました。岡さんありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
さあ脇屋さん番組最後に恒例の脇屋さんの今月のコラムよろしくお願いいたします。
はい、 6月下旬から7月にかけては梅雨前線の影響で全国各地で土砂災害警戒情報や大雨警報が発表され、避難指示よりもさらに危険度が高く、災害発生直前またはすでに発生している場合に発令する緊急安全確保がいくつもの、市町村で発令されてしまいました。実際に河川が氾濫したり土砂災害が発生したりするなど、さまざまな被害が発生してしまいました。日頃からハザードマップや避難所までの道のりの確認をしていただいて、マイタイムラインというものを作成しておくことで減災ができるかもしれません。このマイタイムラインというものですけれども、風水害などに備えて事前の準備や行動を前もって整理しておく防災行動計画のことです。詳しい情報は危機管理課のホームページに載せておりますので、ぜひご覧ください。これから梅雨が明けますと、次は渇水対策が必要な時期になってきますよね。水道の元栓を調節して水の勢いを弱めて自主減圧をすることで簡単に節水することができます。ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。
はい、梅雨明けまして、もうそうですね、香川県にとっては水不足に悩まされるシーズンになるのかなと思いますけどもね、はい、ぜひ皆さんもこういった節水のご協力もお願いいたします。そして日頃から災害の備えですね、こちらの方もしっかりとしていただければと思います、はい、この番組の方ではですね、危機管理課のホームページアーカイブの方もありますので、ぜひそちらもね、聞いていただきまして、そういったどういった備えをすればいいのかなどなど、この番組で聞くことできると思いますので、皆さんもチェックしてください、はい、というわけで高松市危機管理課の脇屋さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングのお時間となりました。今回の番組では自主防災をテーマに進めてきました。ぜひ皆さんも参考にしてください。次回のこの番組の放送は8月23日水曜日です。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、この番組は香川自主防連絡協議会、高松市消防局、高松市危機管理課の協力でお送りしました。